どうも、ジーヨシです。また、久しぶりの配信になってしまいました。また、何気ない感じでお話ししていけたらいいなと思って、今日配信をしております。っていうのも、先日7月4日、南阿蘇カルデラトレイル、第12回大会ですね、夏の部に、参戦してきたので、まあ、そのレビューをお話できたらいいなと思って今日配信をしようと思っております。毎回久しぶりになるので話があまり上手じゃないと思い、お聞き苦しい点もあるかとは思いますが、ご容赦いただけたらと思います。ちょっとぎこちないですがお話ししていきます。7月4日ですね、土曜日に南阿蘇カルデラトレイル開催されたんですが、1週間前ぐらいからですね、天気予報はちょっと怪しい感じで、雨予報は間違いないかなっていうところではあったんですけど、どうも土曜日が近づくにつれて、雨予報が強くなり、どうも警報級の雨が降るんじゃないかっていうような話もちらほらありながら、開催するか否かっていうのも前日の18時に決断っていう形になっておりました。なので、まあ金曜日は僕結構公式サイトの方をと、まあたびたびにらめっこしながらっていうところで開催されるのかなっていうところもありつつもですね、まあ行ける準備はしておりました。まあ結論ですね、開催されることにはなったんですが、僕50キロのロングの部に応募してたんですけど、まあコース状況だったり天候を踏まえて36キロに短縮しますっていうようなことでした。でミドルの方たちも短縮があったかなと思います。で、まあスタート時間は変わらずということで、まあ雨の中走るということは、決まりましたので、まあ行く準備を整えていくだけという形になりました。で、私はですね、前乗りせずに行くことになってましたので、結構皆さん前乗りで、会場でですね、18時までに入れば会場で車中泊やテント泊ができてできるようになってたみたいなんですけど、私はそれはちょっと仕事があったので18時までに、会場入りすることはできないと判断したので、もう当日入りすることを決めました。まあテント泊の方もできれば車中泊の方がいいですよっていう感じだったですね。天候が雨が強いっていうことだったのですね。でまあ僕は、当日入りということで、朝というか、まあ、5時スタートだったので、1時に起きて、実際9時ぐらいには最悪布団に入って寝たいなと思ってたんですけど、まあ9時には入ったんですけど、やっぱなかなか寝つけずに10時ぐらいに寝ついて、まあ実際3時間ぐらいの睡眠で1時に起きて、で家を1時半に出発しましたね。で、1時50分ぐらいに一緒に行くメンバーと合流をして、出発という形を取りました。で道中ですね、途中熊本に入ったぐらいですごい雨に降られてしまって、これ大丈夫かなと思いつつも、まあ、会場に近づくにつれて小雨になって、実会場を着いてしまえばですね、もうほぼ止んでたかなっていうところで、大丈夫じゃないかなと思ってたんですけど、まあ、実際会場着いたのも40分前ぐらいだったので、あまり余裕もなくて結構バタバタしてしまったなっていうところはあるんですけど、そこちょっと反省かなと思いますけど、まあ、ただあの出発時間をそれ以上早めると今度睡眠の方が怪しかったので、まあ今回ギリギリのスケジュールかなと思いましたね。でなんでそんなスケジュールになったのかっていうと、僕2年前も南阿蘇カルデラトレイル参加してるんですけど、2年前ロング朝7時スタートだったんですね。でこれは僕の見落としだったんですけど、朝7時スタートと思ってエントリーしてしまって、気づいたら5時スタートだったので、あ、これもうやるしかないなと思って、こんなタイトなスケジュール感になっていますっていうのが反省点ですね。あんま全泊した方がいいのかなと思いながら、はい、まあそこはちょっとおいおいまた出るなら考えたいなと思っています。で、まあスタートなんか うん、スタート、これまた後から話そう。スタート無事にできたんですけど、まあスタートして、まあ30分ぐらいからはもう結構雨が降り出して、で僕最初、今回のレースの3日前かな、に、バタバタモンベルのですね、雨具、トレイル用の雨具を新調してたんですよ。だから一応雨予防は、雨対策はできて、それも着用してたんですよね。ただスタート前結構湿気が強くて、雨もまあ降ってなかったので、もういっかと思って脱いでたんですよね。脱いでた。いや、スタート前脱いだんですよ。ギリギリ。スタート2分前に脱いで、バタバタカバンに入れてスタートしたんですけど。で、まあ途中で、もういきなり上りがずっと続くので、結構汗が、体もぬくもってですね、引かない状態で、まあバーって降り出したんで、まあなんならちょっと気持ちいいぐらいの感じになって、冷えもないので、もうこれわざわざ雨具出すまでもないなと思って、そのまま走り続けました。で、まあこれあんまりそういうようやったら途中からちょっと雨具も検討かなと思ったんですけど、もう雨具検討するときにはもうびしゃびしゃなので、これ体が冷えない限りはもうこのまま行こうと思って、まあ結果最後まで一度も着用することなくゴールしたんですけどね。まあ持っててはよかったなと思います。で、途中、まあいろいろあってですね、全く顔も知らない方から、つかぬことをお聞きしますが、っていうことを言われて、昼に噛まれてるんですけど、どうしたらいいですかっていうことをお聞きくださった方がいて、ちょっと僕も全く知識がなくて、でも昼が毒を持ってるっていう認識はなかったので、あ、どうですかねっていう話はしつつ、僕だったら取っちゃいますっていう話をして、でも、一応念のため、エイドについてからされた方がいいかもしれませんっていうことはお伝えはしたんですけど、まあそこでベストな答えが、言えなかった自分がちょっと、なっていうのも思ってたんですけど、まあ後で、これ、僕その方ともその後ちょっとしてから、追い抜かれたんですけど、その時に取れましたっていうことはおっしゃってたんですが、歯が残ったみたいですとは言ってたので、大丈夫かなって勝手に心配してたんですけど、後々調べてみたら、まあ、取るのは、まあ、間違いではなかったんですけど、まあ、虫除けスプレーとか塩とかですれば、その歯も残らずにスポンと取れるというところですけど、あとはなんか、ちょっとこう、血が止まりにくかったりもするみたいなので、まあ、やっぱり、その応急手当っていうのは必要だったっていうことは、まあ、ちゃんと前もって調べておいた方が良かったのかな、まあ、でも今回いい勉強になったなと思いつつ、で、まあ、その方全く顔も名前も知らない方だったので、ちょっとスレッズの方で僕がそのことをアップしたら、それ私ですって言ってくださったんで、もうすごい良かったなと思ってそこで繋がれたので、一つまた出会いができたので、私にとってはすごいいい経験だったなと思っています。まあでも、大事に至らず無事だったようで安心しました。っていうのが一つですね。で、あとは、今回コース短縮になったんですけど、ショートコースを、18キロのショートコースを2周するという形になって、で、1周目はですね、雨結構ひどかったんですけど、まだコース上はそこまでぬかるみはなくて、まあ走れたんですけど、2周目はもうなかなかぬかるみがすごくて、田んぼの中を歩いてる、走ってるような状況になってました。なので2周目はもう、これ僕反省なんですけど、これいいとか悪いとかいう話じゃなくて、もう結果僕6時間18分で完走したんですけど、あと30分縮めれたなっていうのがあって、それはなんでかっていうと、これお気を悪くされないでほしいんですけど、みんなが同じコースを走ることになってしまったので、ロングの人が僕らですね、5時スタートで、次ミドルの方が2時間後かな、7時スタートになったんですよね。で、僕1周目を2時間半弱で帰ってきたんですけど、そのミドルの方がスタートしてした後だったので、途中からそのミドルの方の中盤ぐらいの方と同じぐらいのタイミングになって渋滞にはまってしまったっていうのが一つあって、っていうのはまあ仕方ないんですけどね、もう路面がすごかったのでなかなか進めずに 渋滞にはまるっていうところがあったんですよね。でここはやっぱ戦略的に僕はそのミドルの方の渋滞にはまらないようにもう少しペースを上げていけてたので、そこに上げていけばもうすぐ少しタイムを上げれたなっていうのはあったんですけど、まあこれはちょっと次回以降反省にしようかなと思います。まあでもそれでもね、皆さんやっぱ足元悪い中一生懸命上がられてたので、僕もなかなかそれを差し置いていくようなスペースもないですし、もう待つしかないし一緒についていくしかなかったので、まあそこはもう仕方ないなっていうところで、まあ地面状況ももうタイム狙うような状況でもなかったんですけど、まあそれは一つ、まあそこをまあ渋滞の前に入っていればもう少しタイムを上げれたなっていうところは一つ、まあ今後の反省点かなっていうのは思いますね。はい、なので渋滞が悪いとかそういうことを言いたいわけではないので、そこだけちょっとお間違いなきように解釈していただけたらなと思います。であとはそのこれすご僕すごいなと思ったんですけど、2周目のもう後半、僕もう33キロ地点ぐらいかな、もうアスファルトの方に入ってたんですよね。っていうところで裸足で走ってる人がいたんですよ。あ、ミドルの方だったんですけど、もうすごいなと思って、もう思わず、裸足すごいですねって声かけちゃって、ね、本当、脱帽ですね。あの路面状況、まあ、路面状況、あれじゃなくても裸足でね、何十キロって走るの、僕ちょっとすごいなとしか思わないので、まあ、本当にいろんな方がいるんだな、自分はまだまだだなって思わされたなっていうところが一つ、またいい経験ができたところですね。でまあ無事に完走はしたんですけど、やっぱり道中すごいぬかるみもあって、まあぶっちゃけ恐怖心が結構強かったんですね。これもうやっぱりタイム云々、まあさっきタイムの話はしましたけど、タイム云々よりもやっぱ無事に帰る、怪我なく帰るっていうことをやっぱ最優先にしました。今回は終わってみればすごい楽しかったなとは思いつつも、やっぱりこれ僕2年前のレースで一箇所滑落しか、まあ、仕掛けてして、肩脱臼したんですよね。それが頭よぎって、また滑って、もし落ちでもしたらね、と思いながらも、その怖さがずっとありながらも、まあ無事に今回、怪我なく帰ってこれたので、それがもうやっぱ一番良かったなとは思っています。まあ本当でも終わってみればすごい、あの状況でザ・カトレイルっていうような感じの体験はできたので、楽しかったですけどね。まあできれば今度は天気がいい日に行きたいなっていうのもありますが、まあ次戦トレイルどこに参戦するかっていうのは、ちょっと検討かなと思います。もう完走した後はですね、しばらくもう走らんでいいかなと思ってたんですけど、まあすぐにでもまた次の日には走りたくなってる自分がいたので、またどっか参戦できたらなとは思っています。で、まあ終わってで、まあ、SNS 上で、まあ、盛り上がってたんですけど、ちょっと一部あったのが、なんか、スタート地点で、まあ、必須携行品のエマージェンシーシート、アルミシートですね。あれを持ってなきゃいけないっていうのが、まあ、大会要項の中にも含まれてて、まあ、僕ももちろん持って行ってたんですけど、どうもそれをお忘れになってた方がいたっていうようなことで、なんか一部 SNS で盛り上がってたというより、ちょっと、まあ、炎上って言ったらいいですかね。なんかそこ、なんか、なってましたけど。まあ、そうですね。なんか、結構暴言とかがあったっていう話だったんですけど、僕もちょっとその場にはいなかったのでわかんないんですけどね。まあ、わからなくもないんですよね。その、大会要項の中に、もうそれもすごい、やっぱ長い文章で書いてるから、見落としっていうのは、やっぱ人間だからあったりもするんだろうなっていうのもあるんですけど、ただやっぱり山っていうのは、軽く見ちゃいけないとは思うし、まあ、大会要項に書いてあるのに見落としたっていうのはやっぱり自分自身の責任でもあるし、まあ、天候もあの天候だったからですね、っていうのも考えると、まあ、当日まで準備をして朝早く出てスタート地点に立ったらレーススタートできませんって言われたら、それは確かに、ね、やり場のない怒りっていうかもどかしさも出てくるんで、わからなくもないんですけど、その気持ちは。ただ、その、怒る方向性を、その、ボランティアの方だったりに当てるのは、ちょっと違うのかなっていうのは、僕、個人的な意見ではあります。で、まあ、会場でも売ってたらしいんでですね、もうそこで買ってしまえば、 良かったのではないかなっていうふうには個人的には思うところではあるんですが、まあこれはいろいろ意見はあるでしょうけど、まあ僕個人的にはあの天候で開催していただけただけでも感謝かなとは思っているので、まあ、どうなんだろうというところはありますが、僕が運営者側だったらあの天候でだったら開催しきらないですね。もう多分後でね、なんかあった時に自分責任取れんなっていうのはやっぱ思うんで、それを思った時にやっぱ開催してくれただけでも本当に感謝感謝だなと思います。でまあ最後になりますけど、まあコース短縮になってちょっと残念な気持ちにはなった自分もいたのと、50から36に変更になったのでちょっとほっとした自分もいたのが正直なところです。ただ実際走ってみて、あの悪路の中めちゃくちゃ滑るし、足もだいぶ使ってしまって、走った後ね、これ50キロだったら多分リタイアしてただろうなっていうのが本音です。まあでも楽しかったです。またなんかこうどっかのトレイルには出たいなと思いつつ、ちょっと南阿蘇のやっぱ火山灰の土壌がやっぱり水を含むとあんな感じになるんだなっていうのも一つ勉強にもなったし、まあよりこうトレイルっていうのが奥が深いなっていうのも感じたので、まあまたどっかのレースで楽しみたいなと思っております。まあこんなちょっと、あまり上手じゃない喋りですが、ここまで聞いてくださった方ありがとうございます。そうですね、南阿蘇カルデラトレイル第12回完走したレビューでございました。最後まで聞いてくれた方ありがとうございます。まあこうやって不定期ではありますけど、ちょこちょこ配信していけたらとは思いますので、まあ、また聞いてくれると嬉しいなと思います。まあ、僕が誰なのかっていうのはまたおいおい、まあ、気づく人は気づくんでしょうけど、おいおいこうお話ししていけたらなと思いますので、まあ、長くなっちゃいましたが、それではまたお会いしましょう。